皆さんこんばんは。2013年10月、
ゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んでよみがえられたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は神様の愛と許しの印です。そしてイエス様の復活は永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思います。今日のお話のテーマは何ですか？
今日はいつまでも残るものというお話を紹介したいと思います。
ほう、いつまでも残るものですか？
時が経つと壊れたりなくなったり失ったりするものが多いこの世にあって、いつまでも残るものがあると聖書は教えています。
インターネットのヤフーやグーグルでいつまでも残るものという言葉を検索すると、いつまでも残るもの、信仰と希望と愛、第一コリント13の13と表示されます。
こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですという聖書の言葉が紹介されています。
いつまでも残るものは信仰と希望と愛の3つだというわけですね。
ところがどっこい、3つだけども1つだと聖書は教えています。
3つだけど1つとはどういうことですか？
新約聖書はもともとギリシャ語で書かれました。ギリシャ語は英語と同じように主語が単数か複数かによって動詞の形が変わります。いつまでも残るという動詞は単数形で書かれています。つまりいつまでも残るものの主語は単数一つだと言っておきながら、いつまでも残るものは信仰と希望と愛の3つですよという書き方をしています。
つまり信仰と希望と愛、3つあるけれど実は3つじゃなくて1つだということですね。
愛の中には信仰と希望が含まれています。愛するとは信じること、愛するとは希望を持つことです。愛は信仰と希望を伴っていると言ってもいいでしょうね。
いつまでも残るものの第一は信仰です。
信仰という言葉はギリシャ語でピスティスと言って、真実、信頼、誠実という意味があります。神様なんか信じないと思っている人も必ず何かを信じて生きています。例えばレストランに行ってカレーを注文すればヒ素の毒が入っているかもとは疑わないで信じて食べます。バスや列車、飛行機に乗るときも必ず目的地に着くことを信じて乗り込みます。病院で手術をしてもらうときも信じて自分の体をお医者さんに任せます。
手紙を出せば相手に届くことを信じて手紙を出します。椅子に座るときも自分の全体重を任せてもしっかり受け止めてくれると信じて座ります。
みんな何かを信じています。
でも最近はオレオレ詐欺が流行っていたり、外国から輸入している食料品には気をつけなければいけなかったり、外国ばかりではなく国内の大手スーパーさんでも外国産の米を国産と偽証表示したり、注意しなければならないことも多くなりましたね。
しかしいつでも絶対信頼できる人、どんな時にも決して裏切ることがない信頼できる人を持っている人は幸いだと思います。
ある人が言いました。他人を信用できない、そして一番信じられないのは自分自身だと。私たちはどんなに正直に真実に 正しく生きようと願っていても、時として失敗したり、約束を守れなかったり、間違いを犯したりすることがありますよね。
しかし、イエス・キリストはいつまでも変わることはないと聖書は教えています。時代が変わり、世の中が変わり、人が変わっても、決して変わることのない神様が私たちを愛してくださっています。この神様を信じ、信頼し、すべてを任せて、委ねて生きることができるのは、本当に幸いなことだと思います。
それではここで、今日最初の歌を紹介しましょう。先月、湯沢教会でのみぎわさんのコンサートでも歌われましたが、この世界を作られた神様という歌です。君がすべてを失っても、愛する人を失っても、その痛みをすべて知り、共に泣いている方がいる。この世界を作られた神様は無情な方ではなく、君を愛して愛してやまず。この世界を作られた神様は君の手強く握り、涙を拭ってくれるから。
それではお聞きください。
君の手強く握り
今日はいつまでも残るものというお話を紹介していますが、いつまでも残るものの第2番目は希望です。このイエス・キリストに信頼して生きるとき、2番目に希望が生まれます。希望という言葉はギリシャ語ではエルピスと言います。
十文字にはエルピスという名前のメガネ屋さんがあります。希望という意味のメガネ屋さんなんですね。
私たちが大学生の時にこんな歌がありました。明日はどんな日か私は知らない。晴れか嵐か曇りになるか。私は明日を心配しない。イエスが私を守られるから。明日は私にはわからないけど、明日を守られるイエスがおられる。明日はどんな日か私は知らない。どんな道筋が先にあるかも。だけど私は心配しない。イエスがおられる私のそばに。
イエス様を信じると、私を守ってくださるイエス様が私のそばにいてくださるので、明日が怖くない、希望を持って生きることができるんですね。
今は不安の多い時代です。友達を失ったり、お金を失ったり、健康を失ったり、立場を失ったり、命を失ったり、いろいろな恐れや不安が多くあります。しかし、信仰は私たちに希望をもたらしてくれます。明日も神が共にいてくださる、最善をなしてくださる神様を信じる希望、死の向こう側にも永遠の命の希望があります。イエス・キリストは何の罪もない方なのに、私たちの一人一人の罪を背負い、十字架につけられて死なれ、三日目に復活され、救いを約束されました。聖書が約束している希望は、天にまでつながる死を乗り越えて生きる永遠の命の希望です。
それではここで、今日の二曲目の歌をお届けしましょう。韓国のドリーミングバタフライというグループの主の山にという賛美をお届けします。主が願われるなら、主の前に惜しまずにあなたの大切なもの捧げることできますか。主が願わないこと、おろせよと語るなら、ためらわず主のもとにおろすことできますか。主の山に備えあるとあなたに語る主、捧げるべきすべてのものをあなたの歩む道に。
それではお聞きください。
捧げるべきすべての 捧げることできますか。
いつまでも残るものの第3番目は愛です。
ギリシャ語で信仰はピスティス、希望はエルピス。じゃあ愛はカルピス？
残念ながらカルピスではありませんが、愛はギリシャ語でアガペーと言います。神様は無条件の愛で私たちを愛してくださっています。変わることのない愛、いつまでも続く愛で神様は私たちを愛してくださっています。
この世には変わることのないもの、いつまでも続くものは少ないですね。
信仰と希望の源となる神様の私たちへの愛は変わることがありません。神様の私たちへの愛も絶えることもありません。
新約聖書の第一テサロニケ一章三節で、信仰の行い、愛のローク、望みの忍耐という言葉があります。
信仰の行い、信仰とは頭だけの信仰ではなく良い愛の技という行いが伴います。愛のローク、愛も口先だけの愛ではなく行いと真実を伴うロークする愛です。望みの忍耐、望み希望があるときにどんなに厳しい状況でも忍耐することができます。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛はすべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶという言葉には、愛のサンドイッチがあります。愛というパンの間にはすべてを信じ、すべてを期待する、希望するという信仰と希望の具が愛のサンドイッチに挟まれています。
ここにも信仰、希望、愛があるんですね。はい、それでは今日3曲目の歌は、先ほど紹介した第1コリント13章の 愛の歌をお届けしたいと思います。お父さんと娘が歌っています。
それではお聴きください。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。愛は決して耐えることがありません。耐えることがありません。耐えることがありません。
今日はいつまでも残るものというお話を紹介させていただきました。最後に、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍んだ一人の人物を紹介したいと思います。
31歳で商売に失敗しました。
32歳でイリノイ州議会の議員に立候補して落選。
33歳でまた事業に失敗しました。
43歳で国会議員に立候補するとまた落選しました。
46歳でやっと当選しましたが再選できず、48歳でもう一度無職になりました。
55歳で上院議員に立候補しましたが選挙に負けました。
56歳の時に副大統領候補に名前が挙がりましたが結局ダメでした。
58歳でまた上院議員として立候補し落選しました。
しかし60歳の時、彼はアメリカ16代大統領になりました。
全部で17回も様々な選挙に負けながらも最後まで諦めず、希望を放り出さなかった彼の名前は有名なアブラハム・リンカーンです。いつまでも残る信仰と希望と愛を持って歩みたいものですね。イエス様が皆さんに素晴らしい恵みを豊かに注いでくださいますようにお祈りいたします。
さて、今月も一つお知らせがあります。10月20日第3日曜日に湯沢聖書バプテスト教会でミニバザーが開かれます。12時半から2時まで行われます。ぜひ覗いてみてください。
そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング「君は愛されるために生まれた」を聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
11月にまた
お耳にかかりましょう。